そのお名前はどこかで聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私の神学校時代の恩師の一人であった旧約聖書学者の大隅雄一先生という方が昨年お亡くなりになりました。私はまだまだ先生から学びたいことがありまして、本当に残念な思いでいっぱいです。最近その先生を忍び、あまり本はお書きにならなかった先生ですが、私たちと宗教改革というシリーズ本の一冊として書かれました聖書、神の言葉をどのように聞くのかという書物を入手しまして、短い本ですが、じっくりとゆっくりと仕事の合間に少しずつ読み進めています。でそれを読んでいると大隅先生の授業を思い出すのですけれども、中でも進学校に入りたての頃、衝撃を持って先生から聞いたことを思い出したりしています。でそれはどういうことかというと、旧約の裁きの預言者たちはその裁きの神の言葉を語りながら、その神の裁きの言葉を語りながら、それを聞いた人たちが立ち返ることを期待してはいない。裁きは回避されない、裁きは避けられない、そういうことを旧約の預言書は語っているのだということであります。私はそれまで旧約の預言書を読むと、この預言者の語る裁きの言葉っていうのは、それを聞いた人たちが直ちに自分たちの過ちを認め、正しい道に戻るようにと、そのために語られている言葉だと思っていましたから、これはちょっと意外な理解でしたけれども、確かに例えばイザヤ書の10章22節23節などにはこういう言葉があるんですよ。あなたの民イスラエルが海の砂のようであっても、そのうちの残りのものだけが帰ってくる。滅びは定められ、正義がみなぎる。万軍の主なる神が定められた滅びを全世界のただ中で行われるからだ。滅びは定められているんだ。神は正義の裁きを執行されるんだ。逃れようがない。具体的には、バビロニア帝国という、当時の超大国のによるユダ王国の滅亡、神に背いた神の民イスラエル人の国が滅びてしまうということは、もう逃れることはできないことなんだ。そういうことをイザヤとかエレミアとかエゼキエルというような預言者たちは語ったというんですね。なぜ悔い改めが期待できない、全くその望みを捨て去ってしまっているところで、なお神の言葉に耳を閉ざしている人たちに向かって預言の言葉が語られる必要があるというのでしょうか。それは無意味なことではないかということもできると思うけれども、その理由は、例えばエレミアの44章29節の後半によれば、お前たちに災いを告げた私の言葉が実現したことを知るようになるためなんだっていうような言葉があるんです。今は神の民が神の言葉を聞いても悔い改めない、正しい道に戻らない、裁きだって聞かされても平気な顔をしているけれども、やがてその裁きが現実に起こった時、預言者たちを通して語られていた神の言葉が真実であったことを神の民たちが思い出すためにあらかじめ語るのだというのです。そして自分たちが陥ってしまっている苦境というのは、他の誰のせいでもない、自分の罪に対する報いだ、神の言葉に悔い改めをしなかった自分たちの罪に対する裁きだ、言い逃れできることがないようにするために、誰も聞かない時に罪の指摘と裁きの予言が語っておかれる。それが 旧約の予言の基本的なスタンスだっていうふうに、まあ、大隅雄一教授は言うんですね。しかしにもかかわらず、その神の裁きが不信仰な神の民に徹底的に下されて終わるっていうのが、これ聖書じゃないんですよ。ほら言った通りだったろっていうために予言書は語られているわけじゃないんですよ。必ず残りのものが取っておかれるんだ。どんなに落ちぶれても消えそうでも滅びないんだ。神が必ず残りのものを取っておかれる。神がその裁きの手を緩め滅びから免れさせてくださる。弱く貧しく小さくされても、それがたとえ自分の責任、つまり本当に罪を思い知らされていたとしても、もう滅びるしかない、だって自分のせいだから、そう思い知らされたとしても諦めなくていい。神はあなた方が滅びないようにあなた方を残す。そういう神の無償の恵み、憐れみを告げるための予言が予言書の役目であります。そうです、神が残す残りのものっていうのは、人々が不信仰に取り憑かれていた時代にもわずかばかりいた敬虔なもの、清いものが残されているというのではないのです。神がその憐れみのゆえに裁きの手を緩められるから残るんです。神がその裁きを貫徹しないから残るんです。もはや再生不能に見える民を主がその力によって復活させるから、滅びきることなく必ず残るんです。残りのものは立派である必要が少しもありません。例えばそれが有名なエゼキエル書第37章に記されました枯れた骨の復活の描写によって語られていることであります。カラカラに乾ききった骨、死んだ骨、これは社会的にも政治的にも、さらに正しさにおいても信仰においても、死にきったイスラエルの民を象徴する、そういう枯れた骨であります。けれども神はこの枯れた骨をよみがえらせることがおできになると、エゼキエルは事実裁きがその身に実現してしまったイスラエルの民に向かって予言したのでありました。ここまでのことをもう一度まとめて申し上げます。人々は決して悔い改めない、だから裁きは逃れられない。しかし神は憐れみによりその民を残す。裁かれた民はやがて復興される。これが旧約聖書の預言者たちの語った預言の基本線であります。でそうなりますと、私たちもこの旧約の預言のこと、預言書を読みながら、例えばですね、当時神の預言に接した人々がどうすればよかったか、ああすればよかっただろうが、こうすればよかっただろうか、そういうふうに預言書を読みながら現在の私たちの生き方を整えるための他山の石のようにして読むとするならば、これは聖書の読み方としてこれナンセンスなんですよ。それは預言書の性格を全然理解していない読み方になってしまうと私は思います。イスラエルの民のしくじりの歴史からそれを反面教師にして違った生き方を学ぶようにっていうのは、これ全然預言書の意図していることではないと私は思います。そうじゃない、むしろ預言書を読むときに我々現代の神の民も我々現代の人間も我々が一体全体どういうものか、 人間っていうのは一体全体どういうものであるのか、そのことが思い知らされる。神の民と呼ばれるものがどうにもならない不信仰と堅草の中にいつでも落ち込んでいくのだということを思い知らされる。しかもそういう昔も今も変わらない私たち人間という存在に神はどのように向き合われ望まれるか、それを教えるのが預言書であります。つまり私たちがもしも今信仰を保ち神の民としての生活を形作ることができているとするならば、こうして礼拝を喜んで捧げるものとされているとするならば、それは別に私たちが敬虔で宗教的な人間だからじゃないんですよ。神の憐れみでしかない。そのことを思い知らされるために読むことになります。でこういう聖書との向き合い方っていうのは別に現代の旧約学者の多くの解釈のあり得るもののうちの一つの意見、一つのあり得る聖書の読み方ではありません。私は私たちが聖書を読むときに一番重んじなければならない、その誠の著者聖書66巻の本来の存在理由をお語りになることがおできになると、そういうふうに私たちが信じているイエス・キリストのお言葉に一致するものであると思います。今日詩者によって朗読されたマタイによる福音書の23章29節以下の主イエスのお言葉に目を留めてみてください。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そしてもし先祖の時代に生きていても預言者の血を流す側にはつかなかったであろうなどという、こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証明している。もしも私たちが聖書を読んでしくじった歩みをした神の民の姿を見て、本当に心から、あ、私はこういうことはすまい、私はあくまでも預言者の味方に立とう、信仰を捨てずに生きようと心に決心するならば、私たちはそれによって自分たちが預言者を殺した者たちの子孫であることを自ら証明していることになるのだと、主はそういうふうにおっしゃる。よろしいですか。私が話をややこしくしてるんじゃないんですよ。私がややこしくしてるんじゃない、シュエスがややこしいことをおっしゃってる。私たちの意表をつくことをここでおっしゃっている。私たちが聖書を読み神の民の失敗を目の当たりにし、そのどうしようもない固くなさを見て、さすがに私は違う、私はこうなるまい、私だったら決して預言者たちを殺さない、黙殺しないと自信を持って言えるとき、私たちはそれによって預言者殺しの子孫であることを証明していると主イエスがおっしゃるんですよ。まあでも常識的に言って考えてみれば、自分の正しさに固執しているときほど人間は大きな過ちを知らずに犯してしまう危険にさらされているものだって、それはそうだろうと思うんですね。自分は正しい、自分には権利がある、自分には信仰があると、そう思ってですね、鬼の首を取ったようなっていう言葉がありますけれども、そういうふうに自分の正しさっていうのを確信しているときにこそ、無意識に思いがけず犯してしまう過ちっていうのは、これはいけないことだと承知しながら後ろめたい気持ちで犯す罪よりも、ずっと残酷なことをしてしまうことってあると思うんですね。私中学生1年生ぐらいだったと思うんですけれども、だいぶ年の離れたまだ小学 癖になっていない、まあ、いとこがいるんですけれども、そのいとことの面倒を見ながら自宅の庭で遊んでいた時に、まあ、失敗しちゃったことがあるんですね。あの庭に出て2人でいる時、マイマイカブリっていう虫を見つけたんですよ。で私は何気なくその幼い子に向かって、これはマイマイカブリという虫でカタツムリを食べてしまう悪い虫なんだっていうふうに教えちゃったんですね。悪いんだねって無邪気に顔をしかめながらその子も言ったんですけれども、まあ、その顔をしかめたのがまた可愛いな、無邪気だなって思ったわけですけれども、けれどもしばらく数時間ぐらい経って改めて私、まあ、何かのようでマイマイカブリがいた場所を通った時にですね、そこのマイマイカブリいたんですよ。ただ頭と胴体が真っ二つになっておいてあった。あの私の小さないとこが悪い虫だって言ってやっつけたんですよ。良いことをした、そうやって目を輝かせてやったんですよ。私本当に軽率なことを言ってしまったなって後悔しました。私たちは誰もが自分のことはそこまで悪い人間だとは思っていないと思います。どんな悪事を働いている人間だってどこかで自分は本当はいいやつだってどこかで思ってると思います。けれども人間の心っていうのは決して自分が思っているようなものではないと思います。第二次世界大戦時のドイツのあの出来事を思い返しながら、日本人にはそんなことできないと思っている、あの政治家が悪い、官僚が悪い、あの国が悪い、でも自分は同じ立場に立ったらそんなことしないだろう、そんなに悪くないって思っている。けれどもそれは私は幻想だと思います。自分を誤解しきっていると思います。自分は決してそんなことをしないと確信している人間は本当に危ういところにいると思います。聖書を読んで、主イエスに徹底的に批判されたファリサイ派の人々、律法学者の姿を見ながら、自分は彼らとは違う、彼らは反面教師に過ぎないと考え続けることは、もし2000年前に私が生きていても私たちはイエス・キリストを十字架につけなかっただろうというようなことだろうと思います。しかしもう一度申します、その時私たちは預言者殺しの子孫、キリスト殺しの子孫なのであります。主イエスによって不幸だ、災いだと名指しされている当の人間になってしまっているのだと思います。32節から38節の主イエスのお言葉は、そういう人間に語られる裁きの言葉であります。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ、蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い出して迫害する。こうして正しい人アベルの力、あなた方が聖書と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカリアの地に至るまで、地上で流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。このシュエスのお言葉は旧約の裁きの預言者たちの声に連なるものであります。どうでしょうか。私はやはりこのシュエスのお言葉もまたこの裁きの言葉を聞いた者たちが立ち返ることを計算に入れているような言葉とは聞こえないのですけれども、皆さんはどういうふうにお聞きになるでしょうか。これは私たちの本当の姿を暴き出してしまってはいないでしょうか。白く塗った墓の中身を言い当ててしまってはいないでしょうか。そして そういう人間が決して逃れることのできるはずのない結末が語られているのではないでしょうか。ここで語られているような自分たちであることを本当の本当にお認めになることができるでしょうか。裁きは免れないあなたなのだと、主イエスのこのお言葉を私どもの主人の言葉としてお聞きになるでしょうか。しかし、たとえ私たちが聞こうが聞く前が、神の言葉はもうすでに語られてしまっているのです。誰一人悔い改めることがなくとも、傍観者を決め込んでいても必ず語られているのです。もうすでに主イエスの口から発せられてしまった。耳を閉ざして聞こうとしないならば、まさにその時こそ主イエスを黙らせるために十字架につけた者たちと同じもの、それを生やし立てた者、傍観した者、死を見捨て逃げ出した者とまさに同じものにそこでなるんですよ。しかし、主イエスキリストの父なる神はサディストではありません。主イエスはサディストじゃない。人間の罪を深くえぐり出し、一皮むけばみんな預言者を殺すものだ、神の思いを踏みにじるものだ、キリストを十字架につけるものだ、罪深い人間だと、そういう人間の罪を暴き立てて喜んでおられるようなことじゃないんですよ。今日の御言葉を聞きながら、この説教を聞きながら、怒ろうが悲しもうが、反発を感じようが、不安になろうが、どうあっても罪だと語られるほかない、その人間の人間性から決して逃れることのできない、この不自由な私たちのことを、実は私たち以上に悲しんでおられるのは神であられるのです。37節以下、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。主イエスは悲しんでおられるんですよ。あなた方のことをどうしてあげればいいのだろうか、どうしたら私のもとに来てくれるだろうか、どうあっても戻ろうとしないね。悲しい悲しい言葉であります。不幸だ、災いだ、あなた方は白く塗った墓だ、どうしようもなくそういうものだ、そう言って私たちを裁かれる主イエスの裁きの言葉、これは言語ではウーアイという言葉が使われていると先週お話しいたしました。このウーアイという言葉は擬音語です。うめき声です。うーっていううめき声です。その裁き、人間は罪の奴隷であり滅びの子であるという呪いの宣告をも意味する、キリストのこのうーっといううめき声は、これも先週申し上げたことですけれども、腹渡がよじれるような憐れみと表現されます主イエスの憐れみのうめきと別のものではなく一つのものであります。聖書の神は喜んで私たちを裁くようなお方ではないんですよ。目隠しをした冷酷な裁き手ではないんですよ。眉一つ動かす人間に地獄行きを命じるようなお方ではないんですよ。イエス・キリストに今やはっきりとあらわにされた神は、罪の人間をお裁きになる時にもうーっとご自分の腹綿をよじらせながらでしか裁きを宣告することさえおできにならないお方なんです。それだけに人間の罪を見過ごすことのできないことができない。神は人間を無視することができない。罪まみれになっていくことを我慢ならない。 しかしまた、その人間が滅んでしまうことにもっと我慢がならない。神の愛と神の裁きというのは、私たちが普通考えるように別々のものではありません。聖書的には表裏一体のものです。それは人間に対する変わることのない神の関心、神の情熱に由来するものです。旧約聖書は神は熱情の神だっておっしゃる。神は神の愛に背き、その後ろ足で砂をかけるような民を、その熱情のゆえに、愛の深さのゆえに、情愛の深さのゆえに裁き、深い怒りを注がれますが、しかしその裁かれている人間がその罪の報いにふさわしく滅ぼされようとするとき、神の心はその同じ情熱によって憐れみでかきむしられてしまうのであります。旧約預言書のホセア書の第11章にまさにその様が描かれていますけれども、11章ぜひお読みいただきたいと思いますけれども、特にその8節、神が突然の裁きの手を止めておっしゃる言葉がこういうふうにあります。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。神はその裁きを注ぎ出そうとされるとき、その最後の一手を打とうとされるとき、突然その思いを変えられちゃうんですよ。ああって言って、ああって言って変えちゃうんですよ。人間を愛する神の愛だから、人間の罪を放置できない神の熱情、情熱が比類のない裁きにも通じるのですが、この愛の源泉でもあり、それまた裁きの源泉でもあるこの神の情熱が極まった時、つまりその神の御心を台無しにするように、人間の罪が頂点に達したところで、まさに地獄の罰をもってあなた方に報いるほかないと神がお定めになるそのところで、そこに貝羽桶の中の巫女の誕生が起こり、この世に十字架が立ったのだと聖書は証しするのであります。ご存知の通り、英語のパッションという言葉は情熱を意味するとともに、キリストの受難を意味する言葉です。これは英語だけじゃない、ドイツ語もそう。情熱と受難というのは一つのことなんです。私たちの深い罪の姿を見て、うーあーと埋めかれる神の情熱、飼うもののない羊のような人間のありさまを見て激しく動く神の憐れみは、これは毎年毎年終末時計を自ら進めていってしまうような、そんな愚かな人間の罪の末路に任せた滅びではなく、キリストの受難、十字架へと結実したのであります。これは誠に旧約以来の神のお姿、神のなさりようそのものでありました。どんなに人の罪が深くとも、人間の悔い改めと立ち返りによってではなく、ただ神の憐れみが最後の最後には私たち人間の生きる場所を作り出してくださるんですよ。神の怒りを招くどんなに深い罪が私たちにあっても、
最後になる、最後に立つのは人間の滅びではなくキリストの十字架なんですよ。
私たちはこの十字架の出来事の前でバビロニアから解放された捕囚の民が自分の命が今まだここにあるということは、これは本当にただただ神の賜物であると喜んだように、私たちが自分もキリスト殺しの子孫であるにもかかわらず今こうして生かされているということをただただ恵みとして賜物として喜ぶことが残されているだけであります。イエス・キリストを神の憐れみとして私の救いとしてひたすら喜ぶことだけが残されているんです。そしてもしも私たちが今そのように喜んでいるならば、39節の主イエスのお言葉、言っておくがお前たちは主の名によって来られる方に祝福がありますようにという時まで今から後決して私を見ることができないというお言葉は、このお言葉は実現し、私たちは今ここで見るべき神のお姿を見せていただいているというべきであります。熊野義隆という神学者がいます。まあ、私たち連合長老会に入っている教会にの者たちにとっては特別な響き、名前の響きを持つ神学者、熊野義隆。この人が人間が清くされること、人間が正しくなっていくこと、すなわちこれ聖化と神学の専門用語では申しますが、神を見ることというこの言葉はまあ古くからの神学の主題の一つなんですけれども、これは聖化の主題を扱っている言葉だと言います。神を見ること、神を見ることは聖化なんだ。そして熊野は言うんですよ。人間が聖化されていくこと、清くされていくこと、正しくなっていくこと、この聖化とは何か。私たち罪人が礼拝するものとされること以外ではないって言うんですよ。礼拝するものが聖化されているものだって言うんですよ。私たちは今何のために集まってるんでしょうか。ここに何のために集められているんでしょうか。他でもありません。他の何をするのでもないのです。神に招かれ、キリストにおいて神がしてくださったことを喜んでいるんですよ。キリストがしてくださったことを褒めたたえているんですよ。礼拝しているんですよ。私たちは今ここで許されたものとして、生かされているものとして、神の御前に礼拝者として立たせていただいているのであります。祈ります。